蜘蛛の糸、芥川龍之介、一、ある日のことでございます。お釈迦様は、極楽の蓮池の淵を、一人で、ぶらぶらお歩きになっていらっしゃいました。池の中に咲いている蓮の花は、みんな玉のように、真っ白で、その真ん中にある金色の髄からは、何とも言えない良い匂いが、絶え間なく当たり溢れております。極楽は、ちょうど朝なのでございましょう。やがてお釈迦様は、その池の淵に、おたたずみになって、水の表を覆っている蓮の葉の間から、ふと下の様子をご覧になりました。この極楽の蓮池の下は、ちょうど地獄の底に当たっておりますから、水死、洋のような水を透き手敷いて、三途の川や針の山の景色が、ちょうど覗き、眼鏡を見るように、はっきりと見えるのでございます。すると、その地獄の底に、神田太という男が、一人、他の罪人と一緒にうごめいている姿が、お目に留まりました。この田太という男は、人を殺したり、家に火をつけたり、いろいろ悪事を働いた大泥棒でございますが、それでもたった一つ、良いことをいたした覚えがございます。と申しますのは、ある時この男が深い林の中を通りますと、小さな蜘蛛が一匹、道端を張って行くのが見えました。そこで田太は、早速足を上げて、踏み殺そうといたしましたが、いや、いや、これも小さいながら、命のあるものに違いない。その命を、むやみに取るということは、いくら何でもかわいそうだ。と、こう急に思い返して、とうとうその蜘蛛を殺さずに助けてやったからでございます。お釈迦様は、地獄の横をご覧になりながら、この田太には、蜘蛛を助けたことがあるのを思い出しになりました。そうしてそれだけの良いことをした報いには、できるなら、この男を地獄から救い出してやろうとお考えになりました。幸い、側を見ますと、翡翠のような色をした蓮の葉の上に、極楽の蜘蛛が一匹、美しい銀色の糸をかけております。お釈迦様は、その蜘蛛の糸をそっとお手にお取りになって、玉のような白蓮の間から、遥か下にある地獄の底へ、まっすぐにそれをお下ろしなさいました。に、こちらは地獄の底の血の池で、他の罪人と一緒に浮いたり沈んだりしていた神田太でございます。何しろどちらを見ても、まっさんで、たまにそのクラーンからぼんやり浮き登っているものがあると思いますと、それは、京師井張の山の針が光るのでございますから、その心細さと言ったらございません。その上あたりは墓の中のように、しんと静まり返って、たまに聞こえるものと言っては、ただ罪人がつくかすかな短足ばかりでございます。これは、ここへ落ちてくるほどの人間は、もう様々な地獄の攻め苦に疲れ果てて、泣き声を出す力さえなくなっているのでございましょう。ですからさすが大泥棒のダタも、やはり血の池の地にむさびながら、まるで死にかかった蛙のように、ただもがいてばかりおりました。ところがある時のことでございます。何気なくダタが頭を上げて、血の池の空を眺めますと、そのひっそりとした庵の中を、遠い遠い天井から、銀色の蜘蛛の糸が、まるで人目にかかるのを恐れるように、はじめ筋細く光りながら、スルスルと自分の上へ垂れて参るのではございませんか。ダタは、これを見ると、思わず手を打って喜びました。この糸にすがりついて、どこまでも登って行けば、きっと地獄から抜け出せるのに相違ございません。いや、うまくいくと、極楽へはいることさえもできましょう。そうすれば、もう針の山へ追い上げられることもなくなれば、血の池に沈められることもあるはずはございません。こう思いましたから神田太は、早速その蜘蛛の糸を両手でしっかりと掴みながら、一生懸命に上へ上へと手繰り登り始めました。もとより大泥棒のことでございますから、こういうことには昔から慣れきっているのでございます。しかし地獄と極楽との間は、何万里となくございますから、いくら焦ってみたところで、容易に上へは出られません。ややしばらく登るうちに、とうとうダタもくたびれて、もう一手繰りも城の肩へは登れなくなってしまいました。そこで仕方がございませんから、まず一休み休むつもりで、糸の中途にぶら折りながら、遥かに目の下を見下しました。すると、一生懸命に登った甲斐があって、さっきまで自分がいた血の池は、今では、もう庵の底に、いつの間にか隠れております。それから、あのぼんやり光っている京師井張の山も、足の下になってしまいました。この分で登って、行けば、地獄から抜け出すのも、 存外わけがないかもしれません。ダタは、両手を蜘蛛の糸に絡みながら、ここへ来てから何年にも出したことのない声で、閉めた、閉めた、と笑いました。ところがふと気がつきますと、蜘蛛の糸の下の方には、数限りもない罪人たちが、自分の登ったの地をつけて、まるでアリの行列のように、やはり上上へ一心によじ登ってくるではございませんか。ダタは、これを見ると、驚いたのと、恐しいのとで、しばらくは、ただ、バカのように、大きな口を開いたまま、目ばかり動かしておりました。自分一人でさえ切れそうな、この細い蜘蛛の糸が、どうしてあれだけの人数の重みに耐えることができましょう。もし万一途中で切れたといたしましたら、せっかくここへまで登ってきたこの肝心な自分までも、元の地獄へ坂を落としに落ちてしまわなければなりません。そんなことがあったら、大変でございます。が、そういう中にも、罪人たちは何百となく何千となく、まっつぁんな血の池の底から、うようよとはい登って、細く光っている蜘蛛の糸を、一列になりながら、せっせと登って参ります。今の中に、どうかしなければ、糸は真ん中から二つに断れて、落ちてしまうのに違いありません。そこでダタは大きな声を出して、こら、罪人ども、この蜘蛛の糸は俺のものだぞ。お前たちは一体誰に聞いて、登ってきた。降りろ、降りろ、とわめきました。その途端でございます。今まで何ともなかった蜘蛛の糸が、急にダタのぶら下っているところから、ぷつりと音を立てて切れました。ですからダタもたまりません。あっという間もなく風を切って、コマのようにくるくる回りながら、みるみる中に、庵の底へ、真っ逆さまに落ちてしまいました。後には、ただ極楽の蜘蛛の糸が、キラキラと細く光りながら、月も、星もない空の中途に、短く垂れているばかりでございます。三、お釈迦様は、極楽の蓮池の淵に立って、この一節、十を、じっと見て、いらっしゃいましたが、やがて神田田が、血の池の底へ石のように沈んでしまいますと、悲しそうなお顔をなさりながら、またブラブラを歩きになり始めました。自分ばかり地獄から抜け出そうとする、ダタの無慈悲な心が、そうしてその心相当な罰を受けて、元の地獄へ落ちてしまったのが、お釈迦様のお目から見ると、浅ましくおぼし召しされたのでございましょう。しかし極楽の蓮池の蓮は、少しもそんなことには頓着いたしません。その玉のような白い花は、お釈迦様のおみ足の周りに、ゆらゆらうてなを動かして、その真ん中にある金色の髄からは、何とも言えない良い匂いが、絶え間なく当たりへ溢れております。極楽も、もう昼に近くなったのでございましょう。大正7年4月16日。